ウコさん、終わりましたね、炎上商法の会が。
もうあれね、あの緊張しましたけど、
緊張しました
か、ね、あのここで風情とかあの話を聞いて、はいはいはい、とりあえず炎上商にこれは聞いて、これは聞いてあかんっていう話の中で、うん、炎上商、あのどのくらいオナニーをされてるんですかっていうことを聞いてええかどうかっていうことを言ってまして、ほんで、それ、小八兄さんにも相談したんですよ。
う
ん、で、にも、これってどう聞いたらどうですかねって言って、はい、いや、その質問って需要ありますかって言われ
て、確かに。
そこで炎上商がバーッと怒ったら、あのそれはすごくしてるっていうことだって言ってね、ええかんだなと思ったんですけど。
ところが本番になってみたらね、あの、ウコさんの質問を軽々と炎上しようが超えるっていうね。
すごい。
すごい。さすがやっぱカリスマ、新作
だ。またやっぱ、伊勢湾台風で流れてきたエロ本が最初初めて見たエロ本とか、伊勢湾台風っていつやったかな歴史的な事象を考えてしまいました。で、まあまあ、炎上師匠もね、また、はい、あの、これ続けていかはるそうなんで、
そうですね、
またね、あの、今後とも炎上師匠のあの会話、はい、もう僕は多分しば
らく。次5月に、はいはい、一応予定されてて。
あ、そう、若林さんも
一応。はい、あの、お手伝いしようと思って
ます。それもぜひ応援して、
はい。
思います。はい、
では、はい、タイトルコールをお願いします。
湘北亭ウコウのトロピカル髪型落語
そのゲストということだったんですね。
あの
そうですね、あのなんか別のゲストかと思ってた。
あのですね、お子さん、あの、これ前から言うこと思ってたんですけど、あのそこまで絶叫されなくても大丈夫です、はい、今日はですね、はい、あの聞いていただいている通り、はい、ゲストをお招きしております、
はい、今日のゲスト、私があの本当にあの心から仲良くしております三遊亭小翔兄さんです。
はい、どうも三遊亭小翔でございます。
はい、はい、そしてもう一人、ゲストを呼んでます。その小翔兄さんと、結構定期的に、奥という駅での中華料理屋さんで落語会やってるんですけども、そこの主催者であります、佐川さんです。
いや、おめでとうございます。
どうもよろしくお願いします、はい、
この奥、はい、おぐ、まあ、でも地名はおぐなんですよね。
そうなんですか。
地名はおぐで、駅名はおく。
へー、あ、初めて知らなかった。知らなかった。
新宿から、新宿赤羽行って、赤羽から一駅ですから、ね。はい、
そうですね、あの赤羽と上野の間の駅ですよね。
地下鉄も何も取ってないんですか。
はい、そうです、 JR だけ。はい、あとだからなんかこう知らない人は知らない、知ってる人は知ってる、意外と近いっていうね。
で、駅から降りて、まあ、5分以内ぐらいで来れる、はい、中華料理屋さんの陳来さんというところで、
はい、
僕と小翔兄さんが落語会を始めまして、
はい、
で、もうすごく、盛況で、かつてなかった落語会だと。
奥に行く落語。
これ、向こうさんと小翔さんの落語会って、いつから始まったんですか？
これはね、1年前ぐらいですかね、大体。
去年の8月から。
去年の8月
ぐらい。夏から。
はいはいはい。で、なぜこの2人なのかっていうと。
はいはい、なんか、あんまりない組み合わせですね。
そうですね。
向こうさんなんか、少女さんとの組み合わせ。
そうです。だから。
少女さんはやっぱ、小八さんとのね、コンビっていう感じ。
小八兄さんも別にその、小八兄さんとコンビっていう。
いや、でも、でも。
何言おうとした
で、僕、DVD を撮影した時に、初めて小八さんが、全く一人の会だったんですよ。シェアする落語会で、そしたらもう楽屋で、
うん、
小翔来てほしいな、小翔呼べばよかったってずっと言ってましたからね。あって小林さん、そんなにつながり強いんだ、付き合ってるみたいみたいな、
癒し系のね、みんなの、心豊かにする
心込めて喋ってもらいたいですよね。
まあ、小翔兄さんと喋ってこの会の何が特徴かって言いますと、はいはいはい、やっぱり我々打ち上げをメインに考えてどれよりも打ち上げを頑張ると。
この今その陳代さんで撮ってるんですけども、いわゆる町中華っていうね、今ちょっと話題になってるキーワードの町の中華料理屋さんでやる落語会ってことですね。
で、だから地域の方を中心にやってて、はいはい、そうですね、まあ、だから20名入れば、まあ、ほぼ満員ぐらいの、
はい、まあ、お店の本当の中華料理屋さんのお店でやってるってことですよね、
はい、で、だからご近所の方とほんで、はい、ほんのわずかの落語ファンが、
コアな
ファンが来てくださるんですけど、はい、やっぱり落語は基本的に2人で1時間で終わるんですよ。
だから長くて1時間です。
長くて1時間。
短めですね。
あの15分、寄せサイズ15分、15分。
寄せサイズに適切
です。そう。
なるほど。
で、それで終わって、打ち上げが4時間。
ただの飲み会じゃないですか。
何4時間
?4時間もじゃないですけど、まあまあ、あのそ打ち上げで、あの頑張ると考え、
頑張りすぎ
る。奥の人優しいから、ご祝儀くれるんですよね。よかった。今日よかった
やつ。いや
それは案によ、ご主人要求してるじゃないですか、めちゃめちゃ。
めっちゃ要求してる。
で、だからやっぱりね、落語ファンの方もいらっしゃるんですけど、はい、その落語ファンの方、打ち上げでちょっと落語の難しい話しはるじゃないですか、あのこのネタはこうなんじゃないか、はい、そういうこと一切我々答えない。
落語的な話じゃなくて、
はい、そうそう、
だから。あんまりないかな、
それ。だからそれはすごくあの落語に詳しくないですから僕
は。うこさんお子さんちっちゃいんだっけとかそんな感じですか。
いやそうですね。だからまあ ここの、 あの地域の方と非常にもう交流
がありまして、うん、第二のふるさと的な
と思ってますね。まあ、小島兄さん
うこさん奥に住んじゃえばいいじゃないですか。
いや小島兄さんも近所ですからね。
近所じゃない近所じゃない大宮だから大宮ですよね。
大宮です。もうちょっと感情込めてよ。
大宮って線路がつながってるだけで一本なだけで結構ねそこそこ遠いですよね。
そこそこ遠い。
誰か右近さんに感情をください。
まあ、やってきてこれはどうですか。
いやもう楽しいですよ。打ち上げは本当楽しいんで。
打ち上げは。
今日競馬で負けたとかギャンブル負けたっていう話を聞きながら、じゃあそのお金ご祝儀くださいって言って。
本当にひどいです。この二人あの言いますから。
なるほど。まあでもそれがまたいいのかもしれないですね。うんうん、
だけど言ってくれてるの今のところここのお客さん常連の信頼好きな常連のお客さんばっかりですけど、ね、それ以外のところで言ったって一銭もほぼもらったことない。
他のお客さんディスってどうなんですか。思いっきりディスったんじゃないかよ。陣内に栗が、竹が嫌いだみたいなこと言ってますよ、今。要約すると。
外出たらもう分かんない
です。小塩兄さんはあんまり他で会話あんまり支払えへん。
はいはいはい、
すごく貴重やん、
ね。そうですね。
小塩兄さんと喋れるんやったらって言ったら、ご飯が来たり。
小塩マニアが。
なりきんの、ね、お客さんが。
あんまり成金の人って打ち上げしないですから元から、うん、あんまりお客さんと飲むっていう機会もない。
まあそうですよね。まあ、松之丞さんなんか典型的にほとんどしないですもんね。
少々君とかもほぼ全くしないでしょうし、
じゃあ僕らは打ち上げを中心にするっていうやっていこうかな
と、はい、昔サバナイ時代ありましたけどね。
いやだから
よう打ち
上げ、
ね、
少々兄さんとよう打ち上げというかね、そこでオフィシャルの人と打ち上げしてやってましたけど、
なんか一回なんかユーストで配信したりしたじゃないですか。
あ、打ち上げをね。
打ち上げを二人か三人ぐらいのやつ。
それ打ち上げだっすか。なんか飲み会ですか。
二人か。の後でなんか今打ち上げしてます。ユースト中継しますとかで、これをみたいな。
だそれは商社員さんと僕と二人の打ち上げ。
そう。
お客さんが、
まあ、お客さんとのね、
打ち上げっていうのはあんまりないですからね。
そのサバの湯まだやってるんですか。
いややってないですよ。サバの湯や
っぱり随分。それは中野に移って
だからそたち新作落語を下ろしてて、うん、でだから最初4人でやってたんですね。栄、うん、太郎小八少々うこうでやってて、ほんであの栄太郎小八がもうやってられる、
まあ、ねじ回しの継続が
そうそう最後に、
まあ、サバの湯に行
ってそうそう少々さんと2人でなって、
うん、でしぶらくでネタ下ろしも始まるようになって、
そうそうそう、
そして今やね、うん、あの少々さんはポンキッキ
ー。
だけどその少々さんの待ち受け画面は右近さんと少々君のツーショット。
多分昨日ニュース流れた後で多分もう書いてると思いますよ。
これは
子供番組右近さんはダメだなって。
いやいやこれはそうですよね。
よあ右近さん夜のポンキッキーって。やっぱりちょっと旅行者の弟子ですから。
夜のポンキ
キズってなんかちょっと今急に思いついたんだけど、すごく似合いそうな新しいキャッチフレーズどうですか。
夜のポンキキズ出演、
朝のポンキキズ、夜のポンキキズ、なんか本気で照れてる、本気で照れてる、
夜のポンキキズってもうトロピカル髪型ラブなんなんか、
なんかポンキキズってご感じでも怪しい感じになるっていうね。
ボに変えたいんです、
ね。
一人暴走。
あのボに変えたい。
小野さん意外と下ネタ言うんですね、割とね。
意外
しかもえげつない。
いや こう見えてもね、すごく小正義さんは真面目な。
でも今の下ネタに関して言うと、右近さんには恥じらいがあったけど、小正義さんにはなかったもん、恥じらいが。い
や、ストレートに言いましたね。
右近さんの恥じらい感じれるなんて、もう付き合い古長いですね。私、一回右近さんに恥じらいとか感情という感情を感じたんですよ、喋ってて。
でも、ポッドキャストで喋ると、かなり真面目なんですよ。
いや、だから、もう一人で、こうやってゲストがいるときは、
そう、まだ無理なんですよ。
まあ、原町、工場でも、まあ、はしゃぎますけど、ほんま二人きりやったら、人生とはとか。
そう。なんか、すごい真面目なトークになってしまって、
うつ病とはどうなん
だろう。あとやっぱり、女性がいると違う。
いや、だからちょっとテンション低くないですか？
いや、今ですか？いや、でも2人の時よりは僕は、ね、主催者をここに若林さんに紹介するっていう。
一回前2人で市場中で落語について喋った時とかめちゃめちゃ暗いの笑いとかなかったです
もん。
真面目な人生論みたいな。
母親が死んだとか
なんか飲んで周りが潰れた朝4時ぐらいの2人の会話みたいなね。
その主催者を、ね、ずっと若林さんに連れてきましたけど、はい、最初はね、前の仙台に行った、
つくしん坊、
つくしん坊、はい、少将院さんの親友のつくしん坊君と、はい
はいはい、
で、佐々木香さん、その後佐々木香さんですね、はい、だから仙台行って青森行ってっていうツアーを去年の9月にして、はいはい、その時、その前に、
の4月に、ね、
仙台に少々うこうで、ほんでその時のあのはあのつくしん坊君と共同でなんかやった会が香川さんがやりまして、
あれお会いした最初のきっかけって何だったんですか？
最初のあここ
うこうさんと
香川さんが
最初はあの渋楽を見に来てくれて、はい、なんかその辺から
なんかあの一番落語は渋楽だったんですよ。
はい。
で、何回か行ってて、で、その何回目かで右近さんがマイフレンドをやって
て、あ、
変な人いるなみたいな。
で、やっぱりどんだけ落語会を主催するか。ことが素晴らしいことかっていうことを説得したんですよ。うん、
どこでそうやって二人でその喋るきっかけ
を説得取りましたよね。あるやね。ポンって。
で、その後に、DM が来たんですよ。
はい。あ、ツイッターでフォローして。
フォローは、なんかこう、しばらくで見た演者さん、ずっとみんなフォローしてたんですけど、DM が来て、その時に、自分の落語会に来ませんかっていうお誘いが。
ああ、まあそれはね、はい、正しい。
で、それで、それを、初めてそういう小さいっていうか、はい、まあ落語会
アットホームのね
ライブワイヤー、
そう、
はい、あライブワイヤー、あそうか、視聴室落語を下ろした時だ、
そこに一緒に
いた、
あれが初めての落語会体験、
あそうだったんですね、まああそこはそこで特殊ですけどね。
で打ち上げで喋る企画があった、
そう
あもうどうしようって感じでしたね、あの時はもう帰りたいと思って
分かった思い出した、
一人でいたじゃないですか、
そう女性一人で、あと写真を話し中撮るおじさん、あっと
一人で行って
人少なくて僕の向かいに座ってましたよね、
確かそう
だ、そうだ思い出した、
そこがほぼ初対面やったけど、そこから落語会を仙台で開いてくれるように持っていくのがどんだけ大変やったか、
ずっと口説いてたってことですか、
そう騙されたって感じですかね、
高額のギャランティー、
本当ですよ。で、その4月に自分で初めて主催をした回、
去年、
はい、はい、去年初めてやったんですけど、もうその時 その準備がものすごく大変だったんですよ、分かんないから、
そもそもその4月に主催する前に、はい、そのイベントをやったりとかっていう経験はあったりしたんですか？
ないです。
ない。
全く。
まるっきり何もない。
ないです。会社の中で、ホテルを借りて勉強会をするとか、そういうイベントありましたけど、個人で何かをするみたいなことは一切なくて。
うん、一般のお客さん呼んだりもない。
ないですね。
全然違いますもんね、それね。うん、
それ開こうとしたとき、ちゃんと右近さんが、これはこうするんやで、みたいなアドバイスも、 こさんなんだかんだ神経質だからこと細かい。すごい
細かく教えてくれる。
いや、ね、あの過去のねポッドキャストとかでね、はい、落語会はね座布団1枚あればねできる簡単なイベントっていう、まあ確かにそうなんだけど。実際やるとそうじゃないんですよね。
すごく大変でした。なんかまあその座布団一枚で俺らはどこにでも行きますぜみたいな感じで言うんですけど、
コーダは上がってないのみたいな。
もう本当に
何客は予約入ってんのとかね。
手探り状態から始めて、でその4月を終わった時の時点でもう二度とやらないと思ったんですよ。
はいはいはい。まあ普通はね最初そう思いますよね。
もう絶対やらないと思う。
なんでこんな苦労しなきゃいけないんだと。
本当に
向こうに騙されたと。向こう被害者の
被害者被害者
少々にも騙される。少々向こうに
少々さんと向こうさんだったんだね。
何人かいる。はいはいはい、
はい、それまであのもう本当にあのそのいつだっけなそのライブワイヤーに。あとの年の一昨年の大成金に行ったんですよ。
まだ新宿の時ですね。
そうですね、はいはい、でその時に行ってその成金っていうのも知らないし、うんうん、古生さんのことも一切知らない、
はいはい、
まず名前を誰も知らない、
はいはいはいはい、
知らなくてで見に行ってたまたまその時右近さんの回を見てるんですけど、
はい
はい、古生さんが上がってきて、
はいはいはいはい
あの今でもね結構鮮明に覚えてるんですけどその時満州港
とか、はい、苦痛の満州港ですあの講座降りてきたら右近さんが羽さん滑ってまったな羽さん滑りすぎですってわての講座どうしてくれまんのって言って滑ったのも分かってるし講座に降りて講座で袖で聞いてる上がってる人の方が分かってるわけですから負けてる
そのあと僕や
わてやりにくいわって言ういやいやいや何すべて心傷ついてんのになぜそれ念には念を押してくるんじゃないかって
慰めの一言もない
なんかそれがすごく印象的だったんですよ私
あ
のその何金11人いるけども、はいはい、その右近さんのことは最初から知って行ってて
渋谷区に出てるメンバーは知ってるけどみたいな感じだったんですよね。
でもその古生さんっていう人がいてまんじゅう怖い滑り散らかしてるであなんかあの人面白いなと思ったんですよそこで
客は一人掴んだわけですよここで
ありがとうございますあのまんじゅう怖い
滑り散らかしてる
いやでもね、はい、人生何が悪いね会話するかわからないっていう
普段はです私長い講座なんてやらないにもかかわらずそのまんじゅう怖いだけクソ長かった
25分くらい。そう、すごい短いと思いますけどね。僕、あの、昔、そのネタ交換の会っていうのを池袋芸術劇場でやって、古生さんが、少々さんのヒーローをやったんですよ。そして、後で聞いたら、少々さんが、あれはヒーローじゃないって言ったのを覚えてますよ。あまりにも違いすぎる。
だからもうその、なんでそんな長くなったかなって、本当も。でその後
それは先代のために
決まった
そ
うです
ね。で
そのまんじゅう子はやった理由もちゃんとあって右近さんとその横浜でね、はい、会あるんでそれもネタ出しだったんでまんじゅう子は出してたんで
練習じゃないですか練習じゃない
ですか右近さんにどういうまんじゅう子はいですよという意気込みも込めてのまんじゅう子はだったんですけど愛さんそれ本当に横浜でやるんでっかネタ出ししてるしもうやるしかない
それはあるんですか饅頭怖いが怖くな
るその横浜の会っていうのが仕事がちょっとええ仕事で一回でも滑ったら終わるやつだったんですよ。もしお兄さんお願いして僕直ちにネタ出してください何しますってこんな饅頭怖いしますってじゃあ大なり金で一応年のためやっときますって言ってすごく心配なその回やっぱり終わりました
けどいやそんな悪くなかった横浜なら悪くなかったってまんじゅう
子横浜の別相模原市の
なんかあれでしょ相模原で優勝したらもらえるっていうい
やなんかそれと別なんですけど一応多分相模市がでもなんかそもうちょっとなくな
っちゃうだからなくなっちゃうそれ引っ掛けでなくなっちゃうみたいになるから、まあ、
違
違うってちゃんと感情込めて言ってる。
違う。小出しに言う
という。だからもう言い方がツイートになってるっぽい。だから小島さんがまんじゅう怖いよ大なりきんでやってる時に楽屋がもう騒然として
る。ザーザーと。
宮地が多分第一部でなんか受けたかなんかの後で。はい、で、
二部？
二部の多分トップが小島さん。
はい、はい、トップで。
で、多分歌丸師匠が、ゲストの。
あ、違います。それは多分一之輔師匠とか、
そうそう、あのラストの時とか、はいはい、で小社員さんの後に僕やったからめっちゃ緊張したんですよ、はい、で楽屋でいやこれって受けてないよなって聞いたら松之丞がそうですね、受けてるか受けてないかで言ったら受けてないです、まあ、そうかって言って、アイさん大丈夫ですって、宮地が言うて、いや大丈夫かなとか言いながら小島さんが噛みまくって降りてきはって、思わず何してくれてます、ま
あ、逆にすごい印象に残りましたね。いや
いやね、開口一番だったからかな、うん、いや
本当に、なんかだからその時ウコさん、コショウさんとウコさん出てたのは分かるんですけど、その他が分からない、
ああインパクト強すぎて、う
ん、いやあんなね、
でずっとどっかでこうコショウっていう名前があったんですよ、ずっとあって、はいはいはいはい、でたまたま4月はショウショウさんとウコさんに来てもらったんですけど、まあそこで一回二度とやらないと誓って、うんうん、で6月ぐらいになって、うん、あれでもまあまあ楽しかったな、
まあ時間が経つとねちょっとね苦しいことはどんどん出てくるけどね、そうそう、楽しいの思い出だけは残ってくるのはね、それは分かります、まあ忙しいし大変だから充実感があって、うん、充実感は残るんですよね、うん、どんな嫌なことがあっても、
うんうん、であんま楽しかったなって、うん、お客さんもなんか喜んでたなみたいなのが蘇ってきて、うん、たまたまここを思い出したんですよ。陳来を思い出して、あれ、
お住まいは仙台、
ね、そうそうです。で、ちょっと声をかけたら、じゃあまあしょうがない、ちょっとやってみよっか、うん、みたいな話になって、うん、でもそれも右近さんからどや。どや
いいどやそれはやっぱあれですね、大阪の推しの強さですよね、
どやと
どやと
お問い合わせが
どやとはどうやって
来まして、あ、じゃあ東京だったらここでできますよみたいな話をして、うん、でなんで小翔さんになったんでしたっけ、
最初にまあ、弟弟子の佐向と、
はいはいはい、佐向の会やると
思う、それを、はい、まあどっかで場所探しとって最初佐向にしようと思ってますので、まあここどさ、まあ、前座忙しいですから、まあ、土曜とか日曜仕事入ってるから佐向に押さえててんけど佐向が無理になったんですよ、はい、だから、じゃあもう別の人にしようって言って、ほんなら、はいはい、まあ誰か前座がいいやろうということで、はい、僕メインで、ほんでアンパンにしようって
、
甲子園さんの音としてアンパンが入って、
はいはい、
アンパンにしようと思ったら、いやアンパンはちょっと無理や、アンパンはねまだ入ったばっかりやしって言って、
キャリアなさすぎて、
ネタも2個ぐらいしかないから、うん、はいはいはい、あかん、でまあアンパンがあかんねやったらまあ誰でもええか、ほんなら故障したから、
ひどい
飛び方がひどい、
本人の前にめちゃくちゃな、
小島さんにいやそういう事情なんですって言って、佐向さんはお笑いもやってたからアンパンの大変そこは怒って、いやでもまあ
そこは普通言わないところですよね。
ほんで、まあ、でも小島兄さんとね、まあまあ他でも買い合ってはらへんから、うん、まあいいかなと思って、うん、小島兄さんのネタをね、聞けんのはやっぱなかなか少ない場所、う
ん、ね、その時、その末広で寄せ見に行ったんですよ、
はいはいはい、
お母さん方を連れて、はいはい、でその時出てた前座さんがアンパンさんだったんですよ、なかなか面白いことをやってて、
はいはいはい、
すごい印象に残ったんですね。でその時に、あ、こういう演者さんいましたみたいなことをお父さんに喋って、で陳来でやるってなった時に、それは小翔さんがいいって言ったんですよ、
最初からね、はい、
でもいつの間にかなんかそのお父さんの中では、はい、 じゃあ五章かみたいな。
右近さんの脳内変化
はひどいですよ。で
も最初に俺メインの回やからみたいなあったんじゃない
かね。やってだから前座さんかなと思って、うんうんうんうん、でほんであかんかったから佐向がい
そう。そう、まあ、奇跡的に。
まあでも小島さんも、ね、ネタ結構グズグズでらっていうか、うん、そのネタ出しとかで結構なネタ数あるけど、はいはいはい、ほとんど成金とかでやるのはそこそこ首とか基本で限られてるから、はいはいはい、ここに来たら新しい小島さんのネ
タっていう、はいは
い、まあ今のところね
何席ぐらい持ってあるんです
か。分かんない。
え、
いや、
いやでもグズグズでらってネタ出しってるわけだから、
60席ぐらい
あるかもしれないけどね。
すいませんね、すいません、なんか7人入れちゃったみたいな気になったじゃん。
どこ行くの。
まあまあ、しながらいちゃったみたいな、ね。
まあそんな感じで続けて、だから、1000、ここでやってるのは入場料というか落語の料金1500円、ほんで、はい、打ち上げも込みで3000円なんです
。お、安い。
だから1500円
めちゃめちゃお得じゃないですか。それ
飲み放題、
飲み放題食べ
と料理も決まって、うんうん、
出てくる。いやでもね、打ち上げだけでも3000とか、
ね、
3500円とかね、
い
や、ありますからね。
普通に落語がついてる。
いや、逆落語界の話ですよ。
だから落語はもうほんま1時間でさっと終わってっていう打ち上げっていう感じなんで、
いろんななんかこう一人一席で長話をやった時もありましたし、で、まあ、やるたびにお客さんの数がどんどん増えてきて、あれ予想してたのよりは、
ね、まあ、プロレスっぽい言い方しちゃうと、うん、ね、右近さんは少々そのタッグで、うん、別々のタッグで解散してなんか新しい、恐ろしいタッグチームができてるような、ね、感じになってますけど、
二人ともね、相手の方がどんどんどんどん。
いやでも、
あったの相手の方は。
でも、意外とはめますね、この二人の組み合わせね。
面白いですよ。まあ、本当、意外性を見れるっていうか、まあ、右近さんはいつも通りなんですけど、はいはいはい、その、古城さんがやっぱりちょっと飛び抜けてきてるっていうか。
まあ、成金の秘密兵器的なところはついに
本当にもうこの前4回目を2月にやったんですけど、はいはいはい、その時、何やりましたっけ、
何やったっけ、
そこつのこ
み、皿屋敷、
あ、そう、皿屋敷、2月にね、皿屋敷を、はい、まさかしかも15分スタイルっていう、
はいはいはい、
短い、空港さんいわく10分やれやりましたけど、また怒られましたけど、
あのテクは本当やっぱり見れた人はラッキーだった
と、縮めるという
、うん、次のこの陣内の回はいつとか決まってるんですか。
今のとこまだちょっと決めてないんです
けど、ね、
まあ、夏前、夏前、
そうですね、
はい、そしてなんとこの2人で今度仙台に行かれるという、
はいはい、
もう二度とやるかと思った佐川さんを再び口説きまして、はい、少々から故障に変わった
イケメンからね、あとまたちょっと違うイケメンに変わりましたけど、
またちょっと違うイケメン、
はい、
またその話は、
はい、
次回、
はい、
まあ、
次回続くということで、
次回続くということで、
はいはい、
トロピカルまだ続いてますね、
ということで、とりあえず今回はこの辺りで、
あ、でもまあ今回ね、仙台、まあ、次回に続くでいいんですけど、仙台の会の告知を、ね、最後にしていただいて、
はいはいはいはい、
僕は締めたいと思います、
はい、4月22日土曜日、14時開演で、成金11分の2人落語会というのを、古城さんと右近さんお招きして開催いたしますので、
会場は、
ラフラフ仙台店で行います。
仙台駅から近い、
仙台駅徒歩8分、
あ、8分、あ、近いですね、
はい、オフィスビルで、
はいはいはいはい、
オフィスなんですけど、不動産屋さんの展示ルームで落語会を、
はい、
初めて繰り広げるという、
これね、東北の方、東京でも珍しい落語会、
そうです、ね、
それが仙台に上陸しますということで、はい、次回に続きます、
はい、どうもありがとうございました。